今日はルカの福音書第17章1節から19節です。このところでは信仰の祝福が語られています。1節にイエス様は弟子たちにつまずきをもたらすものは災いですというふうに語られました。ある人は小石につまずいても富士山にはつまずかないと言われましたけれども、つまずきっていうのは大きなものではないわけです。小さなことであるわけです。しかし2節のところに、これらの小さい者たちの一人をつまずかせるより引き臼を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がましですというようなことをイエス様は言われたわけです。つまずきをもたらすものは災いである。そして特にこれは弟子たちに自分自身に気をつけなさいということを言われたわけです。私たちはイエス様によって罪が許された、救いに預かっている、そのことをやはり私たちはいつも自覚する必要があるんではないかと思います。いくらイエス様が救い主であり素晴らしい方であったとしても、信じている私たち自身がつまずきとなったら、果たしてその人はイエス様を信じたいというふうになるだろうかと思います。イエス様によって自分が罪許された、そのことを信じるならば、この3節のところに許しなさいという言葉が出てきているわけです。多く許された者は多く許すことができる、多く愛されている者は多く愛することができる。4節を見ると7回あなたに対して罪を犯してもという言葉が出てきます。7っていうのは完全数だというふうに言われているわけです。ですからこれは回数の問題ではなくて、もう徹底的に許していく。まあイエス様はペテロが兄弟とうまくいってない、何回許したらいいんですか、7の70倍しなさいというふうに言われたわけです。それももう徹底して許していく。それはやはり私たち自身の心にその許しの信仰がなければ、自分に対して悪を行う人を許すっていうのは難しいことであると思います。ですからこの許すということも信仰と非常に関わりがある。そして6節のところにからし種ほどの信仰があればということをイエス様は言われたわけです。からし種、その種っていうのは非常に小さいものです。まあ私も実物を見ましたけれども、もうゴマよりも小さい。しかしそれがまかれるならば、もう成長して2メートル近くになるものもある、大きく育っていく。だから信仰っていうのはとどまるというものではなくて、むしろ成長して豊かになっていくということを私たちは知ることができると思います。ですから私たちの言うなれば信仰もイエス様に従っていって日々成長していく。そして7節にはこのしもべのことが出てきます。しもべって書いてあるんですけれども、実はこれは奴隷のことであるわけです。その当時の奴隷というのは人権が認められていなかった。もうまさにもう牛や馬のようにもうこき使われる。野から帰ってきて、じゃあ自分はこれからゆっくり食事ができるのかっていうと、そうではないわけです。主人のために食卓を用意し、そして給仕をする。しかしそのことは実は10節を見るとなすべきことをしただけですというふうに出てくるわけです。私たちもイエス・キリストのしもべである、その弟子であるというならば、私たちが この信仰を持って行うことは、実は十節のある通りに、私たちは取りに足りないしもべですと、やはり言うということではないかと思います。それはまさに、謙遜がなければ、そのように言うことはできない。ですから私たち自身が、自分は神のしもべである。キリストの弟子だ。というならば、自らがへりくだって、使えるものであり、そしてまた自分が信仰によって行ったということであるならば、まさにそれはなすべきことをしただけですというふうに言うのではないかと思います。その力を与えてくださるのは実は神様ご自身であり、自分自身はその恵み祝福に預かってただなすべきことをしただけであるというふうに証しするということになるわけです。12節にはこのツァラートに侵された10人の人というのが出てくるわけです。このツァラートというのは非常に特殊な病です。ここでは侵されたというですね、言葉が出ています。まあ、今では感冒というか感染してかかる、まあ、インフルエンザ、まあ、そういうような感じで、かかってしまうということがあるわけですけれども、これは特殊な病です。14節を見ると、イエス様は自分の体を祭司に見せなさいと言われたわけです。普通の病気であるならば祭司ではなくて医者に見せるということが普通だと思います。じゃあなぜ祭司なのか、14節の終わりにはこの清められたという言葉が出てくるわけです。ですからこの病というのは清めに関する病である、もう特殊な病だということになるわけです。言うなれば私たち自身の心が汚れているのか清いのか、実はそういうところにこのツァラートという言葉のまた大切な意味があるんではないかと思います。そして祭司に見せる、祭司は何の働きをしているのか、それは神様と人との間にあってこの取りなしをする、その役割があるわけです。そしてその中にも大祭司という人物がいて、年に一度至聖所に入って、そして全てのイスラエルのための贖いの祈りを捧げるということをするわけです。祭司は神と人との中保者。それではイエス・キリストの役割は何かっていうと、まさに私たちの魂を取りなしてくださる方であるということです。肉体ももちろん癒される必要があるわけですけれども、魂も私たちは癒される必要があるんではないでしょうか。自分の心が痛む、また悩み苦しみに苛まれる、じゃあ誰が自分の心を癒してくれるのか、それはイエス・キリストです。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、イエス様はいつも私たちを招いてくださり癒してくださる方であるわけです。そしてまさにこの清めてくださるのはイエス・キリストご自身、私たちの魂を清め、また罪を許し、また私たちにその愛を豊かに与えてくださる方であるわけです。10人のうちの一人は15節を見ると、自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してイエスの足元にひれ伏して感謝したとあるわけです。なんとこの人物はイエス様のところに戻ってきた。イエス様は祭司に見せなさい、 でもこの人はおそらくイエス様こそ誠の中保者、大祭司であるということを信じることができたのではないだろうかと思います。神殿で使えている普通の祭司ではなくて、まずイエス様のところに戻ってきて、そして感謝をした。感謝を捧げた。イエス様のところに来て、癒してくれとか、問題解決してくれというふうに言う人はたくさんいるわけです。しかしどれだけの人がイエス様に感謝を捧げているだろうか。私たちはお祈りをするときに、これをしてください、あれをしてください、そのようにお祈りするわけです。それではどれだけ私たち自身も感謝を捧げているんだろうかと思います。まあ、イエス様は17節見ると、10人清められたのではなかったのか、9人はどこにいるのか、18節にこの他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。この他国人というのはサマリア人、もうユダヤ人がこの蔑んで嫌っていた、なんとそのサマリア人がイエス様のもとにひれ伏して感謝を捧げる。そしてイエス様は何と言われたのか。19節に立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。このことを宣言されたということであるわけです。信仰が救う、信仰が救うのは病だけではないということです。いろいろな苦しみやまた悩み困難から救われる。ですからこのサマリア人はただ病気だけが治ったというだけではなくて、むしろ神様からさらに豊かな恵み、祝福に預かるものとなった。おそらく私たちの信仰というのは、イエス様を信じたというだけの、その時だけの信仰ではないはずです。そのところから始まって、今日に至るまで、神様は絶えず救ってくださる。そしてまた問題を解決してくださる。ですから私たちは絶えずこのイエス様のところに足元にひれ伏して感謝を捧げる。それが私たちの信仰ではないだろうかと思います。神はその一人が賜ったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。イエス様ご自身は語られたわけですけれども、私たちの信仰、それは絶えずイエス様のもとにひれ伏して感謝を捧げ、そしてまた神様が自分になしてくださることをあがめて心から喜んでいく。私たちは信仰によってさらに生きるものとさせていただきたいと思います。